株式会社 MAP さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、北見駅からですね徒歩5分ほどにあります、狛江岩戸北の 4-10-7 番の2階にあります株式会社 MAP さんにお邪魔しています。
はい、
真美さん、今日外はですね快晴で、気温も久しぶりに13度台を記録してまして、ただちょっとだんだんですね、湿度が低いなっていうのが実感としてあるんですけれども、というのなんで僕は今日こんなにですね慌てているのかというとですね、
はい、
今日お邪魔している MAP さん、今週末にですね試験者として今を生きるというイベントを開催されるということで、もう今日このイベントに関してですね言いたいことがたくさんあるんだということでですね、
はい、
ちょっと今日は発掘しております。というわけで今日はですねこの MAP の代表でいらっしゃる高山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、あなたここへ前来た時に覚えてますか。はい、いつでしたっけね。
あれは夏です。北狛江演劇祭の前に。
はそうですね、それはこの会場でやったんですけれども、はい、今日さっき今話することがいっぱいあるっておっしゃったんですけれども、いっぱいあるんだけれども、それ喋ってると3時間ぐらいかかるのでどうしようかなと今思っているんですけれども、試験者として今を生きるね。試験者っていうことは分かります？
ざっくりは分かりますけれども。
ざっくりってどういう感じで？
試験者っていうのは我々国民側のことですよね。
まあね、でも そうとは限らないというか、要するにその限らないというか国によってね。で、今日本は、日本の試験者は国民ということに一応なってるわけですけれども、で我々はその、国のこといろんな大切なことを決めるのは私たちですよということに一応なってるわけだよね。だけど本当に、そういうふうにして生きているかというと考えてないでしょ。自分が国のことを動かしているんだ、自分が国のことをいろいろなことを決めるんだっていうふうに今の人たちそういうふうに思ってるかな。どうですか清水君は。
どの程度のことをしたらば考えているというふうに認めていただけるのかってのはちょっと分かりにくいんですけど、選挙に行ったらいいのかとかイベントを参加したらいいのかっていうことですけど、
すべてが実は我々 のが決めることなんだけど、なんか決めるのは人様だみたいなふうに思ってないかなということなんですけれども、
人様というのは、
人様というのは自分じゃない人だよな。自分は関係ない、どっかの誰かがやってくれてるんだろう、決めてくれてるんだろうというふうに思ってるかもしれないじゃないですか。そんなようなことじゃなくて、我々がこの国のことのあり方を、この国ことばっかりじゃなくてその地域のあり方を、自分たちが決めるんじゃないかというようなことなんだと思うんですけれども、そういうことを意識してるかしてないかはともかくとして、各地域の中で、それぞれいろんな活動をしていらっしゃる方がいるわけだよね。国の形とかこの地域の形をなんとかしようというふうに、でも割とみんなバラバラにその活動をしているので、そういうバラバラな活動をしている人たちの交流の場を作ろうということで、3年ぐらい前に、2年前か、試験者として今を生きるというイベントを立ち上げた方がいます。三玉は分かるよね。
三玉交流事業の、
だから三玉っていうのは、23区以外の東京都ってことだよね。で、東京都は潤沢にお金があるわけですよ。東京都じゃなくて、東京都がね、そのお金を23区にはたっぷり回すんだけど、三玉にはなかなかお金が回ってこない、ね、調布もひっくるめて。でも調布そのものはお金がいっぱい、なんだ、競馬場があるんだっけ、じゃないし、競輪とか あったりして、お金があったりなんかするんだけど、なかなか三玉 その各市はお金がないわけでありますが、その三玉の地区の人たちの中で、こういうイベントをしましょうということで、今回3回目、一番最初は、日野というところでやって、2番目が東大和かな、で今回狛江でやりませんかという話になりました。で、2日間にわって、で1月25日今週の土日、26日の2日間にわたって狛江の、中央公民館の地下のホールで開催されるわけですけれども、 先に言っちゃ、先に言っちゃいますが500円です、はい、資料代500円、はい、最初に来てくれるとそれで資料と交換をいたします。その後ハンコを持っていれば出入り自由、2日間出入り自由なんで大変お安くなってるんですけれども、これ一人一人どんな人が来るかっていうことようなことを説明してるとちょっと大変なことになっちゃうくらい、大物がいっぱい行きます、試験者として今を生きる狛江という形で引いていただければ、イベントの内容がどういう人たちが来るのかっていうのがたくさん分かってもらえると思うんですけれども、今日あまり時間がないのであと何分5分ぐらいしかないかな、今日はね、その中でこの2日間実は続けて、ようやく筆記と手話通訳というのをつけるということになりました、手話通訳は分かりますよね、
はいはい、
ようやく筆記って分かる？
ようやく筆記ってのは要するに、まあ、そのままですね、ようやくしたものを口述筆記にしてる、そういうことですか？
そうだね、だから同時にその喋ってるくれる人の、 あの言葉をそのまんまスクリーンに 字で映し出すということです、それを要約筆記って言うんだけれども、その要約筆記の団体さんというのが、とても今少なくなってきています。それは東京都に派遣センターというのができて、そこから派遣するようになったからということがあるんですけれども、でも東京から派遣、東京に頼むとものすごくお金が高いんだよな、というわけで、その各地域地域に、調布にもあるって聞いたんですけど、どうな、町だと調布にあるのかな、ということで、でも狛江にもあるんですけれども、ところがですね、この2日間、そのちょっと手話の話じゃなくて、要約筆記の話をしますが、この2日間、要約筆記を全部頼むということが、実はできないのですよ。というのは、そんなに人員がいない、人員をこう当てがえない。やりすぎると病気になる、父親と一緒で、集中力が続かないので、そういうようなものなんですが、今回の2日間をつけるということが、そのこと自体が画期的な実はイベントでございます、どういうふうにやるかというと、結局要約筆記の人を、プロっていうか、そのいつも頼まれてきちんと派遣されてやってくださる方を2日間全部つけることができなかったんです。そこで我々は半分は自前でやろうということになりました、Google の、ね、音声変換ソフトというのを使って、リアルタイムにそれをやろうという実験は、特に25日の方、初日の方を全部我々自前でやろうということになったんです。これが見物であります。ぜひ見に来ていただきたいというか、聞きに来ていただきたいというか、それがどういうふうにやるのかをちょっと目撃してほしいというふうに思うくらい画期的なことなんです。要約筆記っていう言い方が実はあまりよくわからないらしくて、文字通訳って言った方がわかりやすいのかもしれないな。なぜ要約するのかわかります？
これは伝わらないとかそういうことですか？
いよいよだって伝わる。要約っていうことは文章丸ごとじゃなくて少しこう短くするってことやね。それはなぜかわかる？
なぜですか？
いや、それは間に合わないから。読む方がじゃないんだよ、要約する方が間に合わないんですよ。事情は、伝える側の方が間に合わないから、当事者の人たち、耳が聞こえづらい人たちにしてみれば丸ごと知りたいんです。動画の字幕とかが少し短くするじゃないですか、読んでると間に合わなくなっちゃうからさ、そういう風に、翻訳する人のプロがいたりなんかするんだけれども、ちょっとそういう意味かと思ってたんです、要約筆記というのを、その要約という意味は。でもそうじゃなくて、要約しないとパソコンで打ったり手で書いたりなんかするんですけど、その方が間に合わないということなのね。で、その Google のその音声変換ソフトというのが、ここ2年間、いやもう日進月歩なんです。ものすごい進歩です。2年ぐらい前はちょっとあまりにも500が多すぎて文字の変換がうまくいかないので使えないかと思ったんですが、これが使えそうなんだね。ものすごく優秀です。で、これを使って、でも完璧じゃないので、100% じゃないので、その 100% じゃない部分をどうするかというようなことが、ものな部分なんですけれども、そういう実験をしようと思っています。狛江にも手話のサークルがあったり、要約筆記のサークルがあったりするんですが、その人たちもにも注目されています。素晴らしい試みだと思いますというふうに言われているような試みなのであります。内容の話じゃ全然なくて、どういうことを、 システムを使って目の見えない人たちに情報を、ごめんなさい、目の見えないじゃない、耳の聞こえない人たちに情報をお伝えするかというような、ある意味新しい試みをやろうというふうに思っていますので、ぜひぜひ見に来ていただきたいというふうに思っているわけであります。
今回2日間としてトークショーということでよろしいですか。
パネラーがいて登壇をしてくれるんですけど、まあ、
パネルディスカッション、
まあ、そう、まあ、そう、そうだね。随分たくさんの人が出てくれます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、もっともっとなんか15人とか20人ぐらいの人たちが、もうそれぞれが、ちょっと相当面白い人たちが出てくれるわけでありますが、はい、そういう人たちが出てきます。
これは在日コリアンの方の問題であったりとか、あと精神障害の方々の問題であったりとか、あとまあ、もちろんこの地域の狛江についてのお話もたくさんあると思うんですけれども、こういったそれぞれのテーマを取り上げるのっていうのはどこの団体でどなたが決められるんですか。
この回でもう終わろうと思ってるわけではなくて、本当はもっともっとたくさんの人たちに、これだけじゃないので、地域のことを決めようというふうにそれぞれが思って活動している人たちはもうこういう人たちばかりではありません。もっと言ってしまうと、その各地域にある医師会の人たちのこととか、それから保健師さんだとか、あるいはなんだ、その保育園に勤めているその方だとか、もっともっと消防士さんだとかいっぱいいるわけなんですけれども、全部が無理なので、まあとりあえずはこういう人たちに今回は集まってもらって、ジェンダーの人だとか、さっきも言った何回も出てきますが、耳の聞こえづらい人たちだとかいうような方々に、あるいはあとは脳性麻痺の、車椅子の方とかというような方々に登壇をしていただいて話を伺おうと、今回は、そういうことです。なんか片っ端から集めたということかな、そういうことです。はい、これで終わりじゃないんで、来年も再来年も続けていこうということですね。はい、
中山さんは今回どういった関わり方をされてるんですか。主催でいらっしゃいます。
いや、主催じゃないんですけど、いや、たまたま狛江の街を歩いていたら主催者に捕まって、お前もう手伝え、これで引っ張り込まれたというのがそれだけのことなんですけれども、はい、でここでやるんじゃないのね。ここは今だから MLP という会場に来てもらいましたけれども、ここじゃなくて公民館の、ここで市役所の隣のある公民館、市民センターで、行います。市民センターじゃないのか、中央公民館、そうですね、なので行います。はい、
ではすみません、改めてご案内させていただきます。主権者として今を生きる第3回のイベント、今週25日土曜日と26日の日曜日、2日間にわたって開催されます。25日の方はですね、朝10時から夜の8時まで、こちらですね、パートが分けられていまして、先ほどからご案内しているんですけれども、狛江あたりに持ち込まれた様々な文化を皮切りにですね、第一楽章としまして、在日コリアンの方々の問題でありますとか、休憩を挟んだ後、スポーツの話題、あるいは精神障害の方々の話題をいたしまして、で第二楽章が夜6時から、こちらもですね、もう様々なゲストの方々をお呼びいたしまして、参加者の方々と、お話しするようなイベントになってます。そして26日日曜日の方はですね、以前こちらにお邪魔させていただいた時に、イベントがありました北駒映画祭の、短編映画を見ながらの、トークショー、そして、午後以降はですね、ジェンダーについて、こちらの一橋大学のゼミ生の方々が参加されたりとか、あと性についての話題などもあります。そして、5時25分以降はエピローグということでディスカッションなどを予定しています。こちらのですね、詳しいお問い合わせですけれども、電話番号、こちらでよろしいですか。はい、多摩住民自治研究所さん 042-586-7651 番、 042-586-7651 番です。こちら先ほどもありましたけれども、資料代が500円かかってしまいますけれども、高校生以下の方や、介助者、先ほどもありましたけれども、あと全老の方とかがいらっしゃる場合はその、お付きの方に関しましては、無料となります。キッズスペースや、授乳スペースなどもありますので、ぜひともですね、お子様連れの方もぜひ足を運びください。こちらについては、問い合わせもお願いいたします。まゆみさん、
はい、
はい、今日ちょっとですね、たくさんあったんですけれども、ぜひともちょっと伝わりにくかった部分はですね、公式サイトなどに、参加される方のプロフィールなども載せてありますので、そちらご確認ください。というわけでですね、今日は、株式会社 MAP さんから、リポートをお届けいたしました。ではスタジオにお返しします。
はい、 ありがとうございました。高山さん、お話ありがとうございました。地域のあり方、自分で考える良い機会だと思います。ぜひ足を運びになってみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターが調布市内福祉作業所製品展示会についてレポートしてくれます。